今の賛美で本当にそれ十分ではないかと思えるぐらい私たち神様への愛を表現できたことを本当に感謝します。無限に広がる神の愛、私たちの内側に無限に広がり、またそれを私たちの外側にも無限に広がっていく、内に外にですね。私たちは愛されるために存在し、そして愛するために生かされています。2回にわたって愛されているところをお話ししました。今日と明日と後半2回は愛することです。ここまでいかないと物語が終わっていかないですね。もう一度この主題聖句、一緒に読める方一緒に読んでみましょう。3、はい。未だかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。一番最後のところに神の愛が全うされる、つまり完成すると書いてあります。神の愛完成する、いつ神の愛完成するのか、互いに愛し合う時だというんです。で、私たちは愛されるだけ、愛されるだけだと愛し合うということは成り立ちませんよね。されるだけだったら、することを誰かがしないと成り立たない世界です。互いに愛し合うということは愛されて愛してその時に愛が完成する。私たちこの先で本当に神様に愛されていることを本当に受け取ってきました。でもそこで終わってしまうと愛は完成しないです。どんな聖会とかカンファレンスとかそういう集会に行ったり、あるいは毎週の礼拝に行って神様の愛に満たされて、うわ自分愛されている、自分は高価で尊い最高の存在だって確信しても、なぜか時になぜかその愛がだんだん減ってくる。でまるでガソリンを運転してガスが減ってきて、ガソリンステーションに行ってガスを入れるようにして、また日曜日に行って神様の愛をいただいて満たされて、でも週の間なんかだんだんちょっと減ってきて、でまた日曜日に行って、また時にはこういう集会に来てドッカーンって愛をいただいて、もう満たされたっていう感じだけども、しばらくするとまたその愛がなんとなく減ってきたような感じがする。そんなことあるかもしれません。なぜ愛がもう溜まるどころじゃなくて、溢れ流れるほどまでに愛が増えて増し加わって流れていかないのか、それは愛さないからです。愛されるということだけだったらまだ半分なんですよ。完成してないわけだから、全うされてないわけだから。愛されて愛することをして初めて愛は完成する。もしあなたが愛が足りないな、いつも愛が減っていくなと思ったら、それは愛することをしたときに私たちは満たされていく。神様の愛って不思議ですね。人の心の中にはラブタンクがあるってよく言われますね。そのタンクが神様の愛でいっぱいだとハッピーだし、愛が減ってくるとアンハッピーだってこと言いますけど、私たちのラブタンクがいつも満たされるとこじゃない、溢れ流れるようにも溢れるばかりに満たされているように、そう思いますけど、でもこの神様のラブタンクは不思議な性質があって、あげちゃうと減るわけだから、普通はあげちゃうと減るんだから、あげないようにというか、減らないようにというか、一生懸命取っておくことをするんだけど、そうすると逆に減っていくという不思議なタンクで、逆に与えれば与えるほど増えていくっていう、もう世にも不思議なタンクがラブタンクですね。イスラエルに行った方、司会に行った方おられると思いますけども、司会って文字通り死の海ですね。塩分が濃すぎて生き物が住めないっていう、そんなところですね。でも不思議ですよね。ヨルダン川をはじめ視界に流れ込むその真水、清水は毎日のように流れ込んでくるのに、ね、なんで死の海になっちゃうのかっていうと、出るところがないから。受けるだけでとどまると私たちの愛は自己愛に変質してきて、よどんでしまって人が住めなくなることになってしまう。その愛を貯めておけばおくほど愛はよどんでいく。でもその愛を流すことをしたら、もっと入ってくる。愛は循環する。その愛はいつも新しく、いつもフレッシュになってくる。私たちは神様に愛された分、今度は愛するということを、ね、していきたい。そう思いますね。はい。そして愛するということにおいて、やはりこれが究極であろうと思います。ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。そこでイエスは彼に言われた。 心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。イエス様が教えてくれた神の律法のすべてを要約して集約して、一言で言ったら神の戒めはこれなんだ。それは神を愛することと自分を愛するように隣人を愛することだ。つまり愛することだって。皆さんの生き方、基本的にどっちでしょう。愛されることをいつも基本に考えていますか。人と会うときに、人と関わるときに、自分が受け入れられるかな、自分が認められるかな、自分のこと分かってくれるだろうかなって、いつも受け身な自分、愛されるかどうかということを考えて人と関わりを持ちますか。それとも愛するということを考えて人と関わりますか。どうしたらこの人に何か良いものを与えることができるだろうか、どうしたらこの人に祝福を与えることができるだろうかっていう、愛するということを考える。皆さん、基本的に自分の生き方はどっちだと思いますか。かなりざっくりとした表現、ざっくりとして問いかけですけども、ね、私なんかは典型的にもう人にどう思われるかっていうのは人生のテーマでしたから、もう人に受け入れられるかどうかです。人の目、人の評価、それが私の全てでした、かつてはね。今は変えられましたけども、人の目ばっかり気にして生きてたから、しまいには自分の顔が分かんなく、人に合わせてるから自分の顔が、自分の考えが、感情が分かんなくなった時もあります。でもある時神様が、私の目にはあなたは高価で尊い、私もあなたを愛してるって声かけてくださって、人の目かじゃない、人の目じゃない、神の目があるんだ、神の目には私は高価で尊いんだって分かったら、人の目から解放されていきました。でも私は基本的にかつては、もうこの人が私を受け入れてくれるだろうか、どれだけ評価してくれ、いつも愛されるだろうかっていう受け身でいつも人と接していました。でもその人生は行き詰まります。私たちは愛されるために存在している。でも愛するために生かされている。もし私たちが愛するということを私たちの生き方の基本にしていったら、私たちの人生は間違いなく祝福されます。ここに、神を愛するのも、そして隣人を愛するのも自分です。神、私が神を愛するわけです。私が隣人を愛するわけです。だから自分がどうか。まず自分が神様に愛されている。で、愛されている自分が神を愛し、この自分が隣人を愛するということ。ですからこの2日、もし今日と昨日と来れなかった方がいたら、どうぞ CD とかでメッセージをフォローしていただきたいんですけども、まずこの愛されているという自分がいて、そして愛することができるということですね。で、私たちはこの愛するということ、今日は神を愛するという第一の方ですね。そこを見ていきます。明日は隣人を愛するということ、二つに分けてお話をしたいと思っています。ね、さて、で、もう一つ考えてみたいんですけど、この御言葉、この御言葉の英語バージョンをなんかこの服に着ていらっしゃる方が何人かおられましたですね。ね、しかしあなたには避難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたか思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおうっていうね。これ一つの警告的な言葉ですけども、この黙示録7つの教会の中の一つに語った言葉、初めの愛、初めの愛に立ち返りなさいということです ね。で、皆さん一つ質問です。皆さん、初めてイエス様に、神様に愛されていると分かった時のことを覚えていらっしゃいますか、ね、初めて神様に愛されているって分かった時のこと。何月何日まで言わなくていいですから、あの時、あの場面、あの時っていう感じで何か覚えていらっしゃいますか、ね、意外と考え込んじゃってね、あいつだったかな、どうだったかなって、ね、考えてみて、あの時だなって、初めの愛だから、初めの愛はやっぱり覚えてないといけないんだなと思いますね。でもクリスチャンホームで生まれてね、お腹の中にいた時から教会に行っていたっていう方はね、もういつだったかってちょっとわからないかもしれないけど、それもお腹の中にいた時からでいいかもしれません。でもとにかく初めの愛、初めてイエス様に、神様に愛されたって、その時、それは思い出すたびに嬉しくて、もう感動が蘇ってきますよね。 でもこの質問はちょっとそれとは違うんですよね。この御言葉の質問を改めてしますけど、これは初めて神様を愛した時のことなんですね。この御言葉の意味は、ね、この意味はそういうことで、ちょっともう一回、じゃあ今度2番目の質問です。あなたは初めて神様イエス様を初めて愛した時のことを覚えていらっしゃいますか、ね、初めてイエス様を愛した時のこと、主を愛しますって、その時はいつだったかな、どんな時だったかな、あの時だったかなって、ね、神様を愛するってどういうことなのかなって、愛ということは別の表現で考えたらどう表現できますか。今まさに賛美しました。本当にこれ主を賛美しますって、主を愛しますと同じことですよね。主を愛します、主を賛美します、本当に主を心から魂から賛美したのはいつだったでしょうね。それが本当に賛美になったのはあらいつの時だったでしょうね。いや、他にどうでしょう。主を愛する、主を賛美する、それは主に従うっていうことも主を愛することだろうし、そして、主に捧げるっていうことも主を愛するっていうことだと思うし、他にもいろんな表現あると思います。でもどうでしょう、初めて主を愛した時のこと、これはゆっくりと考えていただいたらいいんじゃないかと思いますけど、でもいずれにしてもその初め、あそこだっていうことがないと、でもしどうしても思い出せない方がいたら、ね、今日もう今日のみで、もうこの中でまだイエス様、神様を愛するということを明確にこう思っていない、そこまでこう思ったことがない方もいるかもしれない。そしたら今日この場所を初めてイエス様を愛するって決めた、その時にしてくださったら素晴らしいと思いますね。そしてもちろんそれは初めてだけど、2度も3度も4度も5度も何度も何度も神様を愛するってことがもうずっと続いていくわけですよね。ね、はい、あ、ごめんなさい、これ、はい、ね、私たちはこの今日は心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。心、思い、知力、神様を愛することは今言ったようなことですけど、感情も心もこもっているでしょうね。愛しますという、でも行動もそこにもちろん伴っているでしょうね。でも両方ですね、心も行いも、ここにあるように心、思い、知力、最新の2017年の新改訳だと思いのところを命を尽くしてって書いてありますけど、まあ、要はもう全身全霊、全てを神様にお捧げしますっていうことがやっぱり主を愛することなんだと思いますね。どうでしょう、もう一つも残らず、全部、全身全霊、心も体も魂も、もう全てを持って、主よ、あなたを、あなたに全てを捧げしますっていう、そういうことだと思いますね。皆さんは主を愛していらっしゃいますか。主を心から愛していますか。私たちを命かけて捨てて愛してくださったこの主を私たちも愛していきたい、そう思いますね。私たちは受けることも嬉しい、でも愛を与えることができたときはもっと嬉しい、受けるよりも与える方が幸いだって、ね、御言葉にありますけど、まさにそうですね。受けることもいいんですよ、嬉しいです、愛されて、もうこれがもっともっと愛されていきましょう、嬉しいですね。でもさらにまた愛していく、愛することができる、マザーテレサ言いましたね、最も人間にとって不幸なことは誰からも必要とされないことだって、何も相手に与えることはできないって、愛することはできない、こんな辛いことないですね、こんな不幸なことはない。じゃあ逆に最も人間として幸せなことは愛することができるということですよ、愛を与えることができるということ、最も幸せなことですね。で、私この牧師になって最初の頃ですね、2番目の教会で、家の教会でこの開拓伝道というかな、したことがあります。本当にバラックのような家を安く借りてですね、夫婦とまだ子供2人、小さい時でしたね、飲まず食わずで、単立の教会でしたから、どこからも援助を得ず、援助をみんな、ね、献金お願いしますというレターを送ったって構わないんだけども、2人の夫婦の祈りの中で神様だけに頼ろうっていう、そんな導きを得て、あえてそういう献金の要請とかをしないで、 祈りだけで、もう祈りだけで生活をしようっていう、まあ若気の至り的な信仰もあるんですけども、チャレンジですよね。まあそういった意味でもチャレンジしてやって、本当に毎日が奇跡の連続ですね。今日は何を食べよう、明日は何を食べようかみたいな、そういう生活。で、ある時、とうとう亀の粉は尽きたっていうね、そういう経験がありました。もうどこをはたいても、とにかくお金は本当にない、全くない。100円もないというそういう状況になりました。で、明日からどうしよう、小さい子供、血のみ子を2人抱えている、まあ、どうしようこうしよう、もちろん祈ります。神様どうぞ与えてください、主よ与えてください、ひざまずいて祈る。その時に当時長男が3歳ぐらいだったと思うんですけども、長男はよく神様に用いられてですね、このよく御言葉持ってくるんですよ。向こうから重たい聖書をよろよろよろよろしながら抱えてですね、祈ってる私たち夫婦の前にちょこんと来て、私たち夫婦顔を見上げながら顔を見上げながらこうやって聖書開いて、でこうやったんですよね。で、大人っての信仰だから何や何だとか思うんだけども、だけど何度もあるから、これは神様だなって、結構厳しいことあったりするんですよね、こんなところに。でその時にも長男がトコトコってやってきてこうやるんですよ。そしてそこに書いてあった御言葉がこれなんですよね。まあ、ここを開くかって、ね、ここをピンポイントで指さしたんだけど、それはエリシャは言った、主の言葉を聞きなさい、主はこうおせられる、明日の今頃サマリアの門で上等の小麦1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになる。しかし自重で王がその腕に寄りかかっていたものが神の人に答えて言った、たとえ主が天に窓を作られるにしてもそんなことあるだろうか。そこで彼は言った、確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。ね、で明日の今頃上等な小麦が手に入るっていう、そういうことでした。で最初私たちはうんと思うんです。だけどやっぱりもうこれ信じるしかない状況ですから、もう信じる、主よ信じます、なぜなら信じなかった自重は食べられなかったから、これはまずい、じゃあこれは信じる、まあ、信じますって、主よごめんなさい信じますみたいなこと言って、で信じますって言ったら、次の日の朝、その朝には宅急便ってのはめったに来ないんだけど、佐川急便、今でも佐川急便大好きですけど、ピンポンって押してエンジェル見えますよね。まあピンポン鳴ったからドア開けたら宅急便のお兄ちゃん立ってる、こんな大きな段ボール抱えて立ってる、どうしたの、何なんだろうと思って運んで開けてみたら、なんとこの小麦粉が10キロそのまんま入ってて、他に粉物と言われるなんかうどんとかの乾麺とかなんかいろんなものが、とにかく粉物が全部入ってて、しかもその小麦の10キロはその地粉と言われる、まあ、上等な小麦だったんですよね。で私たちは腰に暮らすぐらいに本当に感動しました。そして主の目で浴びました。私そこに何極めたかっていうと、うどんです。うどんは小麦粉と水と塩だけできる。で私の妻の実家は幸いに醤油屋さんで、お醤油屋さんで醤油関係はうちにいっぱいあった、だからもう間違いない、もううどんを食べました。でそんな中で神様はそんな奇跡をもうたくさんたくさん起こしてくれました。話したらキリがない、神様生きておられます。私たちのことをよく分かってくれる、財布の中身まで全部分かってる、胃袋の中身も全部分かってる、私たちが何が必要なのかも全部分かってる。主は具体的に私たちに答えてくれる。抽象的な祈りは抽象的な答えですよ、具体的な祈りは具体的な答えです。私たちは具体的に祈るんです。そしたら神様は私たちに必要を与えてくださる。そういう生活が3年間続きましたけど、神の粉は尽きずという、神様は私たちを守ってくれました。と同時にその3年間の中でもう一つ貴重な経験しました。これは愛されているという、神の恵みをいただいたというまさに実感、もうハレルヤ万歳って感じなんです。でももう一つこんなことがあったんです。それはある時ある国でカンファレンスがあって、私たち以前そこに参加してとっても恵まれたから今回も参加しようと祈りました。主よ参加させてください。でももちろん飛行機代もお金もあるわけがない、ね、飛行場に行くまでのお金もない、だから主よ与えてくださいって言ったら、この御言葉が示された。マラキの、あなた方は再び正しい人と悪者、神に仕えるものと仕えないものとの違いを見るようになる、ね、この御言葉、そうだ、私たちは神様に仕えるものだから、神様はこの必要も与えてくださるんだって信じました。そして信仰を持ってチケット買いました。で今までも奇跡たくさん起こしてくれたから、今回も間違いない奇跡は起こると、もう信じきってチケットを買いました。でチケットの支払い期限が決まってます。その支払い期限過ぎるとキャンセルできない、 キャンセルできないけど、チケットはもうダメになる。まあ、借金だけが残るっていう形になる。そういうデッドラインの日がありました。で、私祈りました。いや、祈っても今日は来なかった。明日も来なかった。でもいつも神様ギリギリだからな。3日前には来るかな。でも来なかった。でも神様はいつも当日来るからな。ギリギリだからなっていう。今回も神様は私を試してるな。でも大丈夫です。神様は私たち信じてますから。だから今日来るぞ。当日になりました。で、来る来る来る。で、ピンポンって鳴るなんかこの音を気にしながら、で、バイクの音が通ってくると、なんか指輪さんが来たのかなみたいな、そんなこと思いながら。で、とうとう時間が過ぎてしまいました。あれって感じですね。あれ過ぎた。あれ来なかった。え、自分たち何考えてんだろう、何信じてるんだろう、え、なんか自分たちの信仰おかしいのかなとか、なんか我に返ったような感じになったんです。どうしちゃったんだろう。その時、なぜ主よ、あなた御言葉の約束くださったじゃないですか。これまでの御言葉の約束は全部なったじゃないですか。主よ、なんで今回来ないんですか、何ですかって、まあ、祈った時に主は私に心に語りかけてくれたんです。こんな神様メッセージだったんです。私はあなたのその生涯、私はあなたの生涯、これから何も与えないかもしれない。私はあなたを一切用いないかもしれない。私はあなたを通して一人も救わないかもしれない。私はあなたを何にもしないかもしれない。それでも私に従ってくるかって言われたんです。で、その時にこの御言葉の意味が分かりました。正しい人と悪者、誠の神に仕えるものと仕えないものとの違いってこれなんだなって。私は神様を愛しますと言いながら、神様のくれる何かを愛してる、神の恵みを愛してる、主ご自身じゃない、ね、で、私チャレンジです。でもその時私は答えました。主よ、あなたに従います。私生涯何にもくれなくても、何もしてくれなくても、私を一切用いてくれなくても、でも主よ、私はあなたに従います。それは私にとっての大きな転機でありました。もちろん神様はそれから私にあふれるばかりにくれました。たくさんのものくれました。でも私が愛しているのは神様のくれたそのことじゃない。神様の愛は素晴らしい。神の許しも癒しも神の臨在も神の栄光も何もかも素晴らしい。でも私たちが愛しているのは主の何かじゃない。私たちが愛しているのは主の恵みじゃない。私たちが信じているのは主の恵み何かじゃない。私たちが愛しているのは、私たちが信じているのは主ご自身。だから御言葉は言う、主を待ち望みなさい。皆さんは何を待ってますか？主の恵み、求めていいんですよ。主の愛ください、許しください、恵みくださいってもちろん求めます。でも聖書は言っている、主を待ち望みなさいって。まず何よりも第一に主ご自身なん、このお方。でもこのお方が全ての答えであって、このお方が全てを私たちを満たしてくださる方、神の国とその義を第一にしたら全てが与えられる。 主を第一にしたら、主を一番に愛したら全ては与えられる。でも主よりも主の何かを愛してしまったら、私たちの信仰はどこかでずれてくる。これがくれない、これがならない、どうして、なぜっていう、皆さんの信仰生活の中でなぜなぜっていう、そういう問いかけ出てくる時ありますよね。私もあります。時になぜって、神様、でもなぜじゃなくて、私たちは何のために、主よなぜですかじゃなくて、何のためですかって、そう祈るべきだって言ったのはティーリケという神学者です、ね、よくね、こうメモ帳にね、神様に、天国に行ったらイエス様に聞きたいことたくさんあってね、メモしてる方がいる。なんでこんなこと起こったんですか、これはどういうことなんですかって、イエス様に会ったら聞きたいことたくさん、皆さんも何かありますか、イエス様に会ったらこれを聞きたい、どうして、なぜなぜだったんですかって聞きたいこと。でも皆さん、例えばですよ、メモ帳にいっぱい書いてね、いっぱい書いて、そして御国に行ってイエス様を目の当たりにしたらね、きっとね、何にももう一つも質問しないと思うんですよ。なぜこうだったんですかって多分何ももう言わないと思う。もうイエス様を目の当たりにしたら、もうそれが全ての答えだから、このためだったんだな、私が今ここでイエス様にこうやって出会うためだったんだな、これが全てだったんだな、でこれで最高なんだな、これで十分なんだなって、そのためであると分かったら、なぜって多分なくなっちゃうんだと思いますよね。 私たちが今ここにいるために、そしてここでイエス様を信じるために、信じた者として神を賛美して、今日なぜかこの御言葉を聞くために、私たちは神様に愛されている自分を知るために、そして神を愛する最高の人生を知るために、そのために今ここにいる、ね、それが全ての答えです ね。皆さん、こんな変な質問ですけども、もしタイムマシーンなるものが発明されて過去に帰れる、ね、一度はなんかバックトゥザフューチャーとかでやってみたいですよね。で、いけるとなった時に、過去を変えられるわけですよね。過去を変えられるですよね。で、あの時、皆さん、その過去をね、変えたいところありますか？ね、この選択をこっちにしとけばよかったなとかね、あそこでこうしとけばよかったなとかね、もう小さいことから大きなことまで、なんであそこでカツ丼食っちまったんだろう、ラーメンにしとけばよかったとかね。それは簡単なことで。まあ、重たいことだったら、なんでこの人とっていう、その、なんていうか、そういうのあったりとかね。なんかそうあります。で、過去に帰ったら、書き換えられるね。やり直しができるわけですよね。うん、その代わり、今が変わる。今が変わってしまう。どうなってるか分からないですよ。まあ、そういうことを考えたときに、皆さんはタイムマシンが発明されたら、過去を書き換えますか、ね、どうでしょう。あれだけは書き換えたいってね、とっても辛い経験、出来事って確かにあると思いますね。私も、もう書き換えたいかって言われたら、書き換えたいって山ほどある気がします。でも、書き換えないという私は選択をする。なぜなら、今の私が私でなくなりたくない。もしかしたらイエス様に出会っていない。そんな自分があるかもしれないと考えたら絶対嫌ですよ。あの辛いことがあった。あの傷ついたことがあった。あの苦しいことがあった。いろんなことがあった。でも、だから私、イエス様の愛を知ることができた。この異端だからこそ、イエス様のあの十字架の癒しが分かった。この罪があったから、失敗があったから、イエス様の許しを知ることができた。だから十字架が私のためだって分かった。だから愛が分かった。今私はここにいる。今の私を変えたくないから、私は書き換えないという選択をします。皆様いかがでしょうか。私たちが愛されて、そして主を愛するものに今なっているんだったら、これは最高の人生を手に入れたことです、ね、私たちは今日主を愛していきたい。で、これから一人の人をモデルにして、この主を愛するっていうことをもっと御言葉から深く見ていきたいんですけども、まあペテロですね。ペテロにご登場願いたいと思います。もうペテロ大好きです、私ね。このおっちょこちょいというか、調子もんというかね。なんかね、いいですよね、ペテロ。ね、で、ペテロは、まあ、最後結末を言うと、ペテロは、ね、殉教しましたね。最後は、イエス様と一緒の十字架刑にかけられるところを、イエス様と同じでは申し訳ない、もったいないって言って、逆さまに十字架にしてくれって言って、逆さ十字にかけられて、そして殉教していったと伝えられています。おそらく本当でしょう。ペテロは最後の最後まで全てを捧げして神様に従うことができた。イエス様を愛することができたという生涯を送れたんです。これは事実です。さあ、でもその愛することができるペテロになるまでにはいろんなことを通りましたね。いきなりそうなれたんではない。私たちも主を愛する者にもちろんなっていたい、なりたい。でもいきなりそうなれない。ペテロが、どういうペテロが道を歩んでそこに至ったのか。まずペテロは最初、私は主を愛せるって言ってたんですよ、ね、私は主を愛することできますって言ってた。だけど見事にできなかったですね。失敗しました。できなかった。で、また今度できるようになったんです。私たちもこれ同じプロセスだと思います。主を愛するものになりたい。もちろんなっていきたい。でも、そこに至るまでには、まず主を愛したいという自分がまずいる。こんなに愛してくれたイエス様を愛したいって湧き上がる思いがある。これは本当だ。でも、愛せない。愛せないという 自分につまずくっていう経験がやっぱりあるんですよね。そしてそこを通った時に本当の意味で主を愛する者に変えられていく。まずペテロ言いましたね、こうやって。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私の故につまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラへ行きます。イエス様は今夜、これ打たれて、羊飼いが打たれて散り散りバラバラになる、これは十字架のことを表していますね。私は今夜十字架にかけられる。その時あなたたちは私を捨ててみんな散り散りバラバラ逃げていってしまうだろうということでした。するとペテロがイエスに答えていった。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても私は決してつまずきませんって、ね、イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちはみんなそう言った。弟子たちもみんなそう言ったんだけど、特にペテロが代表者として取り上げられています。ね、みんながつまずいても私だけはつまずかないって言って、私だけ見事につまずいたって感じですよね。ご一緒に死ななければならないとして私は一緒に死にます。これは私はこれペテロの本音だと思うんですよ。なんかカッコつけて嘘言ったんじゃないと思う。彼は本当にイエス様のことを愛していたのは事実だと思う。イエス様の行くところを命かけて従っていきたいと彼は思っていた。でも彼の心の中にはやはり混じり気がある。純粋ではない、ね、たとえ全部のものがあなたの夢につまずいてもって言うんだけど、なんで彼はつまずいたのか、なんで彼はイエス様を知らないって三度裏切ってしまったのか、ね、あなたもイエス様の弟子だねって言われたら知りません知りません知りませんって三度見事に裏切った。しかも最後にはね、呪いをかけて誓って私はこのイエス様とは何の関係もありませんって呪いかけて誓ったんですよ。これは究極の絶交宣言ですよ。もしこれが嘘だったら神に捨てられても構わないっていう呪いってことね。そんなことよくペテロ言いましたよ。でも彼は言ったんですよ。私は神に見捨てられても構わない、イエス様と私とは何の関係もありませんと、ペテロは見事にイエス様を切り捨てたんです。なぜ彼は意志が弱かったから、もちろん恐怖もあったでしょう。捕らえられ、仲間って分かったら自分も捕らえられるかもしれないっていう恐怖感もあったでしょう。でも彼の一番の問題は、たとえ全部のものがって、これ関係ないです、こんなことね。私は従いますって言えばいいのに、わざわざみんなを目指しながらこのものと私は違うってね。ここに彼の心の隙がある。彼、イエス様を愛しているのは事実だけど、でもその愛の中にやっぱり変な動機が混ざっている。ね。他の弟子たちと比べてるの。他の弟子たちと競争してるわけ。ね。私はこのものと違う。私は命かけてイエス様に従っていく。私は特別だ。私の愛は一番強いって。信仰の競争ですよ。信仰の比較ですよ。大体が私を右の大臣、左の大臣にしてくれとかっていう弟子たちですから、誰が一番かっていう。私たちがイエス様を愛するのはイエス様を見ていかなきゃ。周りの人とかあの人がこうだとかみんながこうだとかって全く関係ないはずだ、ね、そこにペテロのちょっとした隙がやはりあったんでしょう ね。彼らはイエスを捕らえ引いていって大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついていった。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。しばらくして他の男は彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。 多くの人がペテロに同情します、あるいは共感します。私もペテロのようにイエス様を知らないと言ってしまうんではないんだろうか、ね、あんな鞭打たれて肉が飛び散ってみたいなね、パッションの映画見た方はお分かりになると思うけども、あんな状況をね見せられたら、そのイエス様の仲間だなんて言えなくなっちゃうだろうなっていう、ね、いろんな迫害の歴史あるいは本いろんな映像を 見たときに、私だったら踏み絵を踏まないでいられるだろうか、踏んでしまうんではないんだろうか、どうなんだろうかってね、やっぱり考えさせられますね。これは例えばペテロを責めることのできる人は多分いないと思いますね。私はペテロなんかと違うって思う人ってあまりいないんじゃないかと思いますね。ペテロ、あんたの気持ちは分かるよって、そういう感じがしますね。でも裏切ってしまった。私たちイエス様を愛したい、どんな状況の中でも主を愛しますって言いたい、本当にイエス様と一緒にいたい、でも時と場合によってはそれができない自分、弱い自分、まあ、こんな迫害というこんな極端なことではなかったとしても、ね、例えばこう職場の中でなんかね、あなた教会に行ってんのって言われた時に、ちょっとなんかあの言葉を濁してしまったりとか、日曜日何やってんのって言われた時に思わずなんかこう教会に行ってるってなんか言えなかったりとか、なんかそんな風にしてイエス様を愛している自分を表現しきれなかったり、そんな時に俺何やってるんだろうって、ちょっとした罪悪感に苛まれたりとか、本当にいつもいつも主を愛している私ですって生きられない時って中にはあるかもしれませんね。ね。でもここでイエス様はペテロを見つめてくださいました。ペテロを見つめてくださいました。ね。このペテロがイエス様のこの振り向いてイエスをペテロを見たっていう、このイエスの眼差しってよく言いますけど、このイエス様の眼差しを見るためにまずこれがあった。ペテロが本当の意味で主を愛する者になるためにはどうしてもここを通らなきゃならなかった。これは神様の計画の中で起こったことね。それは何をイエス様は言いたいかっていうと、ペテロに教えたいかっていうと、人間の努力や力や勢いとか、この人より私はイエス様を愛しているぞとか、そういう肉の力によっては神様を愛することはできないんだ、できないんだっていうことをまず分からせようとした。私だって今どんな状況、何があったってイエス様を愛してイエス様に従っていきますって私だって言いますよ、そうしたいもの。だけどその時になったらどうかなんてことは分からないですよ、ね、でも私たちがまず肉の力で西や努力や勢いやそんなことで競争心とかでイエス様を愛することなんかできないんだっていうことをペテロに本当に教えたかったの、できないっていうことを、ね、そしてそのできなかったものを神様はどうしてくださったか、イエス様の眼差しに全てがあった、この目をペテロは見てほしかった、ペテロに見てほしかった。彼は外に出て激しく泣きました。ここにイエス様の言葉は出てきません。でも目は口ほどに語ると言います。ペテロがここで激しく泣けたのはイエス様の眼差しの中に愛があったからだと思います。このイエス様の眼差し、どんな眼差しかって聞くと、ほとんどの人が慈愛のこもった、憐れみのこもった愛の眼差しだって言いますね。そうでしょ、怒りを込めた、裏切ったな、言った通りだろう、ね、イエス様が一番苦しい時に一番信頼しているはずの一番弟子が裏切った。皆さんが人生の中で一番辛くて一番助けを求めるという時に一番信頼している人に裏切られたら、それはとてつもない傷になるでしょう。イエス様はのこの眼差しの中にはね、ペテロを慈しむ慈愛に満ちた眼差しなんだけど、でもその中に深い悲しみをたたえていたと思う。ただペテロ、私はあなたを愛しているようだけじゃない、ペテロに裏切られたその心の痛み、呪いをかけて切り捨てられたという痛み、その苦しみ、イエス様はその痛み悲しみを負いながらペテロを、それでも私はあなたを愛するんだっていう、そういう眼差し、だからペテロは泣いたんですよ。だから イエス様の悲しみも感じ取ったし、それでもなお私を許して愛してくれるイエス様の愛を見て、ペテロは激しく泣いたんだと思います、ね、ペテロはこれからの地どうだったんでしょうね。鶏が鳴いたって、鶏の鳴き声は彼のトラウマになったんじゃないかなって一瞬思います。鶏の声聞くたびに彼間違いなくこのことを思い出したはずですよ。コケコッコーって鶏鳴くたびに、あの時に私は三度イエス様を裏切ったんだって思い出したと思うんですよ。で、ハワイにね、カウアイ島って島があるんですよね。小さな島なんですけど、そのカウアイ島の名物は鶏なんです。はい、まあ、オアフ島にもハワイ全域に鶏たくさんいるんですけど、だけどカウアイ島は特にどこに行っても鶏だらけ。もうコケコッココケコッコ泣き通し、ペテロをカウアイ島に連れて行きたいなって思う。ちょっと意地悪ですかね。どうなると思いますか。鶏鳴くたびに三度裏切った、鶏鳴くたびに三度裏切った、このことを過去の失敗と過去の過ちを泣くたびに思い出させられたら、彼はどうだったんだろうかと思うんだけど、どうだと思います皆さん。ペテロは鶏が鳴くたびにどうしたんだと思います。私は神様を賛美したと思います ね。ああ私失敗したってなんか後悔してまた自分責めてじゃなくて、でも私はあそこでイエス様のあの眼差しを思い出して、それでも私愛されたんだ、それでも立ち上がることできたんだって、神の恵みを思って、ペテロ鶏鳴くたびに神様は賛美したと思いますよ。皆さんできますか。あなたにとって鶏って何ですかって、ちょっと嫌な質問かもしれません。なんかこの人の顔を見ると、この出来事を見ると、こんな空気の匂いを感じると、こうだと過去のあの自分の罪とか過ちとかあのトラウマが蘇ってくる。あなたにとっての鶏が鳴くって、そんなトリガーみたいなものって何かありますか、ね、こういう声を聞いたら、こういう人に出会ったら過去の傷が蘇ってくるみたいな、ね、あるいは過去の罪が蘇ってくるとか、その度ごとに、ああ私あそこで失敗したとか、あそこでこんなことしてしまったとか、鶏が鳴くたびにあなたは後悔するんだったら、それは違う、それは違う。その時にあなたを見つめてくださっているイエス様の眼差しを見てほしい。そしてその度ごとに私たちは神を賛美するものに私たちはなっていくはずですよ、なっているはずですよ。皆さん賛美できますか。あなたの過去の最も大きな罪過ちを思い出したときに、もちろん嫌ですよね。だけどその私を許してくれた、その罪を清めてくれた、雪よりも白くしてくれた、そのためにイエス様は血を流してくれた、その血によって清められた、主はありがとうって神様を賛美するものでしょうか。過去の傷を思い返したときに嫌ですね、でもこの傷をイエス様があの十字架で癒してくれた、私は癒されたんだって、主よありがとうって神様を賛美するものでしょうか。ペテロは鶏鳴くたびに神様を賛美したと思います。私たちも鶏鳴くたびに神を賛美するものであるはずです、あるはずです。賛美しましょう、主を褒めたたえましょう。彼は外に出て激しく泣きました、ね、さてこの後、イエス様十字架にかかり三日目によみがえりました。そしてある朝ですね、ガリラヤ湖の岸辺にイエス様立たれて、弟子たちはガリラヤ湖で漁をしていました。まだイエス様が復活したってことを分かっているような分かっていないような、で岸辺に立たれたイエス様を船に乗っている弟子たちは発見しましたですね。あ、主だって、ね、そしたらペテロは上着を着て湖に飛び込んだ、ね、大量の魚が取れて一艘の船では持ち上げられないぐらいに大量だった。みんながこれは大変だって、もう猫の手も欲しいぐらいの時に、一生懸命網を引っ張ってる時にペテロが突然手をパッと離してしまって、パッと飛び込んでイエス様のとこ行っちゃった。おいちょっと待ってよペテロさん、俺たちだって早く行きたいんだよ、でも今の状況をよく見てくれ、あのお前のその手を離さないでくれっていう感じだったのかもしれないけど、弟子たちは誰一人ペテロを咎めない、ね、なんかペテロのことをよく分かってるんだな、ペテロが失敗した、どんな気持ちでイエス様のことを思っているのか、ペテロ飛び込んでいった、早くイエス様に会いたいんだな、イエス様のとこに行きたいんだなっていう、なんかそんな気持ちを分かってあげてるような弟子たちの姿をなんかこう感じられる気がします。でも岸辺に着きました。そしてイエス様がペテロにこの質問しますね。 彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかって、ね。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です、ね。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。三度イエス様を知らないと言ったペテロに、三度尋ねてくださった。あなたは私を愛するかって。最初の質問は、この人たち以上にって言ってる、ね。この質問ってペテロにとってちょっときついと思うんですよね。うん、で、これよくご存知の方も多いと思うんですが、原文のギリシャ語ではこの愛と日本語に訳せる言葉がね、3つあると言われてますね。1つはエロス、性愛の言葉。1つはフィレオ、フィラデルフィアの言語語源だった言葉ですね、人類愛とか友情とか夫婦の愛とか、そういう親子の愛とか、そういう人格的な愛の言葉、フィレオ。そして最後にアガペ、これ神の愛ですね、無条件の愛。3つあります。これは違ってるんですよね。最初にイエス様はペテロに、あなたは私をアガペの愛で愛しますかって尋ねているね。無条件で、それこそ命かけて。で、ペテロが答えているのは、フィレオの愛で愛しますと答えているんですよ。ね。で、2番目もそうなんです。2番目もアガペの愛で愛するかって尋ねているんです。で、それに対してペテロは、フィレオの愛で愛しますって答えるんですよ。で、3番目。今度イエス様は、じゃあフィレオの愛で愛するかって今度は尋ねと、ペテロはフィレオの愛で愛します、私があなたを愛することはあなたがご存知ですって、ペテロは心を痛めて言ったって。どういうことですか。これはね、ペテロが三度イエス様を 愛さないと言ったから、知らないと言ったから三度愛していると言わせてあげたっていうことじゃないんですよね。これは私は愛せないって言わせてるんですよ、ね。これイエス様のテストなんですよね。これからこの後ね、イエス様復活して40日生まれて手に昇られた、その後に起こる、これからお話しますけど、その後に起こる出来事のために、これは神様のテストなんですよ。最終テスト、ね、何を分かってほしいの。ペテロに、肉の力でイエス様愛せないんだよって、それが分かっただろうっていうダメ押しのテストなんですよ。ペテロ言ってるのは、アガペの愛で愛するかって、私は愛せませんって、フィレオの愛で愛しますけどアガペでは愛せませんってことなんです。でも私はあなたを人格的にイエス様愛してますって、でもアガペの愛では愛せなかったことをあなたはご存知ですよねってことなんです。あなたはご存知ですよねって、私がアガペの愛で愛せなかった、裏切ったことをご存知ですよね。だからペテロは心が痛んだんですよ。ペテロがもしここで、今度こそこの人たち以上に私は命かけてあなたを愛しますって言ったら、ペテロはイエス様を本当に愛する者にはなれなかった。なれなかった。っていうか、まだ分かってないのって、まだ分からないのって、肉の力で私を愛することはできないんだよって。で、ここででもペテロは分かったわけですよ。分かってたわけですよ。だからイエス様はペテロに羊を養いなさいという使命をここで与えてくれた、ね。私たちは、ね、イエス様愛しますかって言われたら、もちろん愛しますっていう私たちでありたい。でもその本当の意味で愛せるものになるためには、愛せない自分に気づかなければならない。このところで本当の自分を見据えなければならない。じゃなければ私たちは本当の意味で強くなれない。神の力は私たちの弱さの中に完全に現れるってやった、ね。私たちが弱さを認めるときに神の力が注がれる。この後、イエス様は40日間復活のイエス様と共に過ごして、それ天に昇られた。 その10日のうち何が起こりましたか。聖霊が下った。イエス様は言いました。昇天する直前に、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレミ、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますって、ね、この言葉はだからペテロに響いたんですよ。ペテロ、イエス様をフィレオの愛で愛してるんです。イエス様を愛したい、これ本当なんです。でも命かけて愛することはできなかったんです。できないんです。じゃあどうしたらいいんですか。愛したい、でも愛しきれない。愛している、でも愛しきれない。命かけられない。どうしたらいいんですかって、イエス様答えてくれた。聖霊受けたら、聖霊があなたに臨んだら、あなたキリストの証人になれるんだって言ったね。なれるんだ。なれないものがなれるんだって、イエス様答えを教えてくれたんですよ。だから待ったんです。待ったんです。ずっと待ったんです。10日間待ったんです。10日の後に聖霊下ったけど、もし、でもイエス様はいつ下るなんて言ってないからね、1年でも待ったと思いますよ。10年でも待ったと思いますよ。20年でも待ったと思いますよ。聖霊が下ることを、ね。ペテロを聖霊に満たしたかった。これが全てなの。弟子たちをあの2階座敷、聖霊が下ったその時、彼らは祈りに専念していたって、二階座敷、アッパールームって呼ばれますよね。マルコの部屋って、最後の晩餐の部屋って言われるけども、そこにいるためなんですよ、すべてが。そこにいなかったら、何にもならないんですよ。その二階座敷に聖霊下った時に、そこにペテロがいるために全部があったわけ。聖霊の力が必要でしょって。自分の力じゃできないでしょって。だから聖霊を待ちなさいって言われたら、そう待つしかない、いや待つって希望を持って待っていた。そこに聖霊が下った、ね、私たちはそこに導かれている。皆さん、イエス様を愛したいと思う、私たち思う、イエス様愛したいって、命かけて従って生きたいって、それは思いますよ。できるできないっていうことじゃなくて、したいかしたくないかって言われたら、もちろんイエス様を最後まで、イエス様私の主ですって、愛しますって言い切れるものでありたいって本当に思いますよ。でもきっとできないだろうなって、目の前で拷問されたりとか、こんなことされたりとか、そんなできないっていう自分もわかる。でも聖霊受けたらそれができるんだ、聖霊受けたらそれができるんだっていうことを、私たちはそこに希望がある。皆さんの中でイエス様をそうやって愛したいと思っていらっしゃる方、でも自分には愛する力はないと分かっていらっしゃる方、その方の上に聖霊は下る。自分はできると思ってたら聖霊いらないものだって、待ってる必要ない、できるんだから自分の力ね。イエス様はペテロを聖霊に満たしたかったの。キリストの証人にしたかったの。だからできないということを分からせた。皆さん、そこに私たちの希望があります。私も実際そうですよ。主を愛しますっていつもいつも言って思って歩んでいたって、主の喜ばれないことを、主の悲しまれることを、主の愛さないことを考えたりしてしまったりすること多々ありですよ。そんなんで主を愛してるって言えるの？実際に迫害なんていう時代がもしあったら、本当に大丈夫なのって言われたらどうにもならないですよ。進学校に行ってる時に、あるカンファレンスがありました。今日みたいな食事の時間がありました。新学生みんな食堂に入ってきましたら、一つのゲーム感覚でテーブルごとに聖書に登場する人物の名前書いたんですよ。パウロとかペテロとかいろんな名前書いてある。で、私はこの人だなって思うところに座ってくださいみたいな、そんなことだったんですよ。で、私はずっと眺めて何があるかなって言って、一つ見つけてここだって言って迷いなく座ったところがあるんです。どこだと思いますかって、どこだと思いますかって分かんないですよね。それは、クレネビとシモンのところです。まあ、よくそんな名前をつけたなっていう。クレネビとシモンっていうのは、イエス様があのドロローサを自らかけられる十字架を背負って歩いていた。でももう体力の限界、歩けない、倒れてしまった時に、たまたまそこにいたクレネビとシモンに兵隊捕まえて、お前が追えって、ね。で、無理やりに十字架を負わされて連れて帰れたもの。クレネビとシモン。で、私そこに座りました。で、司会者が来て、インタビューして、なんでここに座ったんですかみたいな質問、私聞かれた時にこう答えました。私はその十字架を追いたくありませんって。私は追いたいかって言われたら、十字架追いたくありませんって。私拷問なんか受けたくありませんって。 私耐えられませんって。でも十字架を負わなければイエス様に従えないと言うんだったら、無理やりにでもいいから十字架を負わせていただきたいって、そう言いました。そしたらそこに院長先生が、小林和夫先生、院長先生がおられて、同じテーブルにおられて、アーメンって言ってくれたの、今でも覚えてます。で、私今でも変わらないです。十字架をもうその追いたいかって言われたら、その追いたくないっていうか、だだ私のそんなの耐えられない。いや、勢い込めて今ね、追うっていくらでも言えますよ。勇ましくね、十字架を一緒に従うって言いますよ。だけど、いや皆さん、本当にあの迫害を受けたらね、鞭打たれたらどうなんだって言われたら、でもその前の私気を失うかもしれない、恐怖のあまりね。そんなものですよ。でもイエス様に従っていきたい。でもイエス様に従っていきたい。私自分の弱さ知ってる。主を愛せない自分の弱さよく知ってる。で、イエス様、本当にここでイエス様証ししなきゃっていう時に証しできなかったことも多々ある。私、そのイエス様愛、でもイエス様愛したい。それでもイエス様の行くところに私は一緒についていきたい。どんなところでもイエス様のところについていきたい。イエス様と一緒にいたい。私はイエス様に従っていきたいんです。行きたいんだけども、追えと言われて追える自信がない。でもそう、私たち自信なんかなくていい。自信って自分を信じるでしょ。私は自分は信じられない。こんな信じられない人いないですよ。もうすぐに従うって言ったらと思ったら、すぐに従えない自分がいたりして、もうね、自信なんかあるわけないですよ。でも当たり前です。私は自分信じてるんじゃないもの。私のうちにおられる御霊を信じてる。このお方は私を通して私にイエスは主だって言わせてくださる方なんですよ。御霊によってイエスは主と言わせてくださるんですよ。私たちは、それが聖書の御言葉のお約束でしょう、ね、私たちはね、皆さん大丈夫ですよ、ね、私たちはね、あなたのうちには聖霊がおられるでしょう。イエス様は信じた者には賜物として聖霊が与えられるんでしょう。あなたのうちには御霊が住んでおられるでしょ。その御霊があなたが神の子であることを証明している。その御霊があなたが御国の相続人であることを証明している。その御霊があなたが神のものであることを証明しているんだ、ね、このお方はその時には、私の口を通してイエス様は主だって言わせてくださると、私はそれを信じている。それを信じますか、皆さん。イエス様はできますか、できますかないって話じゃない。信じますか、どうですかです。あなたのうちに御霊が、確かに私を通してイエスは主だって言わせてくださる、ペテロのように最後までイエス様を信じて、その生涯を終えることができると、信じますか。これは信仰の問題です。私たちはその信じて歩んでいきたい。その御霊なる主を、ね。私たちに必要なのは聖霊の力です。私たち今日本当にその聖霊の力を求めていきたい、ね、いや信じていきたい。私のうちにおられる聖霊は、私を主を愛する者にしてくださる、日々主を愛する愛を強めてくれる、主への愛を増し加えてくれる、御国に行く時まで、地上の最後の一息まで、イエス様私の主ですと言わせてくださる、私の主、私の神って言わせてくださる、そのことを信じて、そのことを信じて、私たちは前進をしていきたいと思いますね。イエス様を愛する者には、もう素晴らしい約束があるけど、これ最高の約束ですよ。最後この御言葉ですよ。皆さん、これですよ。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っていますって。この後半の益とするって言葉は一番人気の御言葉かもしれない。私たちは励ます御言葉。でもこの一番最初ですよ。神を愛する人々には、ね、もしあなたが神を愛するものであるならば、この約束はあなたのものです。あなたのものです、ね、神様を、イエス様を、主を愛していきましょう。主を愛しましょう。そしてもうこのお方に私たちのもう賛美を捧げていきましょう。我が魂よ、主を褒めたたえよ。我が内にあるすべてのものよ、その聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。 主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなってダビデは賛美しました。この間私ダビデの気持ちが乗り移ってきたか、ちょっと危ない表現ですけど、なんかダビデがこうやってきたっていうか、なんか変なことですけど、感じて、このダビデどんな気持ちで、我が魂よ、我が内なるすべてのものよって言ったのかなって思った時に、主のよくしてくださったことを何一つって数えたと思うんだから、ね。主はここで私にあの恵みくれたな、あんな素晴らしいことしてくれたな、神様の恵みを全部数えていたら、数えきれなくなったんだと思うんですよ。もう数えきれない、どうにもならない、もう数えきれなくなった時に彼は思わず、我が内なるすべてのものよって、もう賛美したって賛美しきれない、我が魂、私の内なるすべてのものよ、もう全身全霊で心を尽くし、命尽くし、知性尽くして、もう主よあなたを愛しますって神様を賛美したんだと思う、ね、私たちも今そんな心境ではないでしょうか、ね、さあ私たちは肉の力で自分の意志や努力や自分の信仰とか、そして人との競争心なんかでイエス様を愛するなんてことはできないんだっていう、そのできないんだっていうことをまずしっかりと受け止めてまいりましょう、ね、でもだから私たちには聖霊の力が必要なんだ。でもイエス様は約束してくれた、聖霊が望むときにあなた方は力を得てキリストの証人となるんだって、なれるんだって。で、あなたは聖霊をいただいていますか？その約束の聖霊をあなたはいただいていますか？あなたのうちには聖霊がおられますか？どうなんでしょう？イエス様信じたら、信じて洗礼受けたら、賜物として聖霊をいただくんだって、いただいているんだって。そのあなたのうちにおられる神の聖霊があなたを通して、イエスは主だって言わせてくださる、あなたを神様を愛するものにしてくださる、神様がそれをしてくださる。だから今日信じましょう。あなたのうち、私のうち、おられる御霊が、私を主を愛するものに御霊がしてくださるんだということを、そこを信じて前進していきましょう。お祈りいたします。天皇父様、イエス様、あなたを愛しています。もう私のために本当に命捨てて十字架にかかって、神の御子が神のお姿を捨てて、この罪人のために命捨ててくれた。一生かかっても、全世界の知識を総動員しても計り知れない人知をはるかに超えた愛です。私たちはこの愛に感動し続ける生涯、こんなに愛してくださった主を愛したい、あなたに従いたい、あなたの喜ばれることを考え、あなたの喜ばれることをしたい、いつも光り輝いて満ち溢れていきたい、イエス様を証しできるものになりたい、徹頭徹尾イエス様に従っていきたい、普段の生活から、目に見える生活からしていきたい、心から。でもできない自分を発見する、はあ、できなかったという、その繰り返しだろうかとも思います。でも大丈夫、私たちはできる、御霊の力によってできる。今一度肉の力でできないということを、もうそのまま認めましょう。私できません、愛したいんです、愛したいんだけど、アガペの愛で愛せないんです。でも聖霊が望むときにキリストの証人になれる。ペテロはそうなれた、ペテロはなった。だから私たちもなれる、うちにおられる御霊がそれをしてくださる。主よ、聖霊様よ、私たちをいよいよ満たしてください。もっと主を愛するものに、もっともっと主を愛するものに私たちをしてください。私も主を愛したいのです。 愛せるものに私たちを作り変えてください。主よ愛します、主よ愛します、主よ愛します、主よ感謝します。しばらく黙想しましょう。心を静めて、心を静めて。あなたは何を信じてますか、ね、神様信じてる、うちにおられる聖霊がおられるということを信じてる、ね、そこは信じましょう。黙想しましょう。閉じたまま、目を閉じたまま聞いてください。この中でまだイエス・キリストを私の救い主、神様として信じるという告白を、そのお祈りをまだしていらっしゃらない方いるかもしれません。あるいはまだ洗礼を受けておられない方いるかもしれません。あなたイエス様に十分に愛されています。これ以上の愛はない。キリストが十字架であなたのために命捨てた、このキリストの命で、この十字架の愛でもう十分です。でもあなたがイエス様を愛するということをしないと愛は完成しないのです。イエス様を愛しますか。それはイエス様を私の救い主として、神様として信じます。それがイエス様を愛する一歩です。今日この場所を初めの愛、初めの愛のその場所としてくださることを心からお勧めします。信仰は決して強制される、勢いだけで信じるものではありません。御言葉にはよく考えて信じたのであるならば救われるとあります。でもしあなたがイエス様を、そのイエス様の愛を受け入れ、そしてイエス様を愛することをあなたが決めるなら、今日あなたの救いの時としてくださることをお勧めします。どうぞこの後お近くの牧師先生や信頼できる信仰の友に声をかけてください。イエス様を信じたいと思います、一緒にお祈りしてくださいって声をかけてみてください。喜んでお祈りしてくださいます。心静めて、私はこのイエス様の愛を受け入れるのか、そしてイエス様を愛するのか、どうするのか。信じなければ始まらないんです。分かってから信じるんじゃなくて、信じたら分かるんです。食べなきゃ分からないんです。食べたら分かるんです。まず信じて、まず足を踏み出すことです。その後はイエス様があなたの神ですから、あなたの全人生を全責任を持って導いてくださいますから大丈夫です。心からお勧めします。皆さんにお尋ねします。 あなたは一人のクリスチャンとして、人としてイエス様を愛する、イエス様を愛したいって思っていらっしゃいますか。でも愛せない時がある、自分を愛せない自分を発見することがありますか。でも今日、自分のうちにおられる聖霊は私を主を愛することのできるものにしてくださると、そのことを信じますか。してくださいじゃないです。そうしてくださいじゃなくて、してくださることを信じますか。どうでしょう。目を閉じたままで結構です。そのことを信じますと、信じる方は手を挙げて神様にその信仰を表してください、はい、私のうちにおられる聖霊は、私が主を愛する者に私をしてくださる、そのことを信じると言われる方、その信仰を表していきましょう。どうぞ手を下ろしてください。感謝します。そして最後に、主に私のすべてを捧げします。心と命と知性を尽くして主を愛します。我が魂よ、私のうちにあるすべてのものよ、あなたの聖なる御名を褒めたたえます。全身全霊をもって主よ、あなたを愛します。それは全身全霊すべてをあなたにお捧げしますということです。そのことをあなたの意思として決心する方、神様にそのように告白する方、右の手を挙げてその信仰を主の前に表したいと思います。私は主を愛する、全身全霊で愛する。感謝します。聖霊が私にその力をくださることを信じます。聖霊があなたにその力を与えてくださることを信じて宣言します。ハレルヤ、感謝します。手を下ろしてください。主よ、ありがとうございます。黙想を続けます。黙想を続けましょう。主が語ってくださる御声に耳を傾けてください。主は今あなたに何を語るでしょう。何をお示しになるでしょう。主の御声に耳を傾けましょう。静まりましょう。静かにハレルヤを賛美しましょう。 ぞお立ちください。主を愛す、告白しましょう。私たちの内なる聖霊が今言わせてくださっているんです。主を愛すると主が言わせてくださっているんです。だから私たちは主を愛します。心を尽くして、命尽くして、知性尽くして、全身全霊で主よ、あなたを愛します。主を愛します。誰よりも何よりも主を愛します。主ご自身愛します。主は素晴らしいお方、主は良いお方、主があなたを愛します。アーメン。
主を愛する、
もう一回賛美しましょう。もう一回賛美しましょう。
主を愛する、
主を愛します。ハレルヤ。
主、
あなたは主を愛するものです。聖霊があなたをそうしてくれました。あなたは主を愛するものです。主を愛します。主を愛します。アーメン。
主を愛する、主を愛する、
全てがこのため、主を愛するものになるため、全てがこのためです。全部答えが分かりました。このためです。主を愛します。これが答えです。私たちが主を愛するものになるためです。これが全ての答えです。あのこともあのこともあのこともどうして、なぜ、人生いろんなことあります。でも主に愛されていることを、だから分かりました、この痛み、傷ついている者のために、だからイエス様の十字架の愛が分かりました。罪が分かったから許しが分かりました。失敗したから、過ちを犯したから、だからイエス様の十字架は私のためだって分かりました。全部イエス様の十字架が分かるための、愛が分かるためでした。でももっと今日分かりました。イエス様を愛するためです。このために、このために全てがありました。今日御霊によって主を愛すると言われた皆さん、私たちはこれが答えです。これが全ての答え、そしてこれで十分です。これで十分です。我が魂よ、主を褒めたたえよ。我が内なるすべてのものよ、その聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。天の父様、感謝します。主を愛するものにしてくださったことを感謝します。御霊がその力をくださっていることを信じます。私は主を愛するものになりました。私は主を愛します。主よ、感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞ座りください。